その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。洗礼を受けた日のことはよく覚えているだろう。でも、洗礼を受けた翌日のことを覚えている人はいるだろうか。と問われたことがありました。で、そう言われて、あ、確かにそうだな、その通りだなと思いました。の私が洗礼を受けたのは高校1年生のクリスマスで、新潟教会でした。1976年12月19日。多分クリスマス礼拝としては最も早い、7年に1回ぐらいね、そういう日がありますが、その日でしたね。で、新潟教会は改宗派の伝統を持つ教会で、洗礼式は適齢、バプテストリーではなく水を頭からかけるという適齢の洗礼式で、まあ、セーターの間を通って頭から流れてくる水がものすごく冷たくこう背中に流れていったっていうのを、ね、今でも鮮明に覚える、それくらいのことです。でも確かにその翌日、1976年12月20日のことは全く記憶にない、覚えてないですね。その翌日のことを覚えている人がいるだろうかと問うた人は、その理由をこういうふうに述べているんですね。洗礼を受けたからといって目に見えて大きな変化が起こったわけではない、だから翌日のことを覚えている人はほとんどいないだろうと。いや、これもまた全くその通りでね、その日のことはその冷たい水の感触までもうありありと思い起こせるのだけれども、そしてまあ私の場合は高校生で寮に入ってたので、門限が夕方5時ぐらいの寮ですよね。だから夜出歩くなんてことは絶対ないんだけれども、この時だけは2日前の金曜日の夜に新潟教会の役員会があって、その役員会でいわゆる洗礼諮問会というのをやるわけですよね。信仰告白を作文したものを役員の前で読んで、そして祈ってもらって洗礼を授けるかどうかを最終的に決めるっていう、その役員会に同席するわけです。あ、まあ、高校生が夜街に出るというだけでも結構テンション上がることでしたけども、まあ、洗礼を受けるための最終チェックでもありますので、それもまたこうテンションが上がる要因ですよね。で、その金曜日の洗礼諮問会が終わってバスに乗って、大体ね、50分くらいかかるんですよね、バスで寮に戻るのに。そのバスの間ずっと、あ、これで、まあ、とりあえず日曜日洗礼を授けることは了解が取れたのでね、あ、これで洗礼を受けたら私は全く別の人になるんだみたいなことをこうぼんやりと、しかしはっきりと心に刻んでバスに乗って帰ってきていたっていうことも覚えてるんですね。まあ、ちょっと表現大げさですけど、本当に昨日のことのように思い出せるくらい、その感覚も伝わってくる、それくらいこう鮮明に覚えているのですよ。つまりそこまで意気込んでいたんですよね。もう赤毛の至りって言えばそうかもしれないけれども、でも真実そうだったのに、確かに翌日の記憶はないんですね。まあね、衝撃的な15歳ぐらいの少年でしたから、衝撃的な事柄を経た翌日っていうのをこう脱力してたのかもしれないし、なぜ覚えてないのかを振り返っても分かんないんですけども、つまりとっても平凡な一日を多分過ごしたんですね。ありふれた、その前もその次も大して記憶に残らないような一日をきっと過ごしたのだろうと。 普通に一日一日が流れていたのだろう、だから取り立てて心に残るようなことはなかったんだろうとは思います。でも、まあ、翌日のことなんか覚えていないでしょって言われて、あ、だから洗礼を受けるなん、受けたなんていうことに大した意味はなかったんだなというふうには思わないわけです、ね、なぜなら私は確かに変わりたかったからですね。それまでの自分と決別したかった、そして新しい自分として生きたかった。だから当日のことも金曜の夜のことも覚えているのはそのためですよ。変わりたかったっていうその思いは確かにあったので、全然特別な一日だった、あるいは特別な金曜日だった、だから非常にありありと覚えている。願ったようなその後の日々ではなかった。確かにそんなにね、変わりたいんだと思って洗礼を受けたけれども、だからといって一夜にして何か鉄人になるなんていうことは起こらなかったわけですから、願ったほどの変化はきっとなかったけれども、でもだからといって意味がなかったとは思わないし、記憶の中から消し去りたいとはならなかったわけですね。ということはそのことだけ取り出して考えてみたら、じゃあ誠にささやかで、むしろ書き消されてしまいそうなほど弱々しいことなんだけれども、その後何の変化もないということ自体がね、いかにその変わりたいという思いがちっぽけなものだったかということの表明ではあるんだけれども、でも間違いなく洗礼を受けることによって神様の御心にかなうように歩みたいと少なくとも心を燃やしていた証拠でもあるわけですよね。それは確かに思うほど力強いことではなかったんだけれども、でも今も、それからもう何十年も経っている今でも、私が感じていることからは基本的にはそんなに変わってないんじゃないのかと、御心にかなうように歩みたいというふうに願ったそのことがそんなになんか力強くね、その道を邁進しているみたいなことではないんだけれども、誠に弱々しい、たどたどしいことには違いないんだけれども、でも今そんなことは微塵も思いません、あんなのは若気の至りでしたっていうふうにはならない。今でもきっとそう思っている。だから記憶から拭い去りたいとか消し去りたいとも思わずにいるんだと、そう思うんですよね。一夜にしてとか、あるいは一瞬でそれまでの自分が全く変わってしまう、別の人のように歩み出すなんていうことはまずほぼないことかもしれないんです。でもそうなりたいと神様の前に進み出た事実は残る。こんなのね、何も考えてなかったからできたんだとかね、理解が足りなかったんだって言えばそれはそうかもしれないけれども、全く理解不足だったのかもしれないけれども、でもあの時点ではその思いに偽りはなかったと思うんですね。だから、まあ、若気の至りというのか、いやそうじゃなく私の間違いなく真実の一面だったと思うのかの違いはあるかもしれないけれども、でも、まあ、偽りはなかっただろうと、変わりたかったのは間違いない事実だなと思うんですね。で、今日サムエル記を読んでもらいました。サムエルは初代のサウル王を選んだ、まあ、預言者ですよね。サウルに油を注いだのはサムエルです。それも民が王を求めるのをサムエルはうんと言わなかったわけでしょ。いやいや、我々を治めるのは神なのだから、人間の王なんかいらないってずっとサムエルは言い続けるわけですよね。でも、まあ、神がサムエルを慰めて、いや民が捨てるのはサムエルではなく私なんだと、だから彼らの求めるように王を立てなさいっ と神に言われてサウル王を立てたわけでしょ。ところがまあサウル王が神に逆らう現場を彼は目撃して、サウルのことで食い入るわけですよね。なんで俺はこいつを選んでしまったんだろうってしょげてしまうわけね。そのしょげているサムエルに神が声をかけて、私は王となるべき新しい人を見出したから、油を注ぐために出かけていきなさいっていうわけですよ。つまりまだ自分が油を注いで王として立てたサウルが王の在位中に、次の王を立てるべくサムエルに出かけなさいって神は言うわけでしょ。神の契約の民として誠に不十分なイスラエルなんだけれども、でもそのイスラエルに対して今自ら不穏な風を起こしてしまうようなことを私はするんだとサムエルは思うわけですよね。だからためらうわけですよ。いやいやいや、そんなことしたら私はサウルに殺されちゃいますよってね。それはそうだ、その通りだと思います。でそれはサムエルだけの思いじゃなくて、サムエルがやってきたベツレヘムの住人たちにも同じように不安になったって書いてますよ。不穏な空気が漂っていったのをベツレヘムの人々もきっと感じたんですよね。これマタイはイエス誕生の印として、その東の国の博士たちがエルサレムに来た時に同じように書いてますよね。そのことを聞いてヘロデ王は不安になった、エルサレムの人たちも同じであったって。やっぱり何か不穏な空気というか不穏な風を感じたんでしょうよね。こう同じことだな、サムエルが来た時にベツレヘムの人たちも不穏な空気を感じたんだな。サムエルといえども、まあ、自分の行おうとしていることに対して恐れを抱いている、そしてそれが周りの人たちにもビンビン伝わるっていう、そういう状況ですよ。さっさとだからやることやっちゃって、さっさとその場を離れたいって思ったんじゃないかしら、サムエルもね。だから目の前に現れたエッサイの長男がまず来る、エリアブね。で、いいんじゃない、いいんじゃない、こいつに決めようみたいな気持ちがね、きっと働いたんじゃないかしらって思いますよ。で彼に油を注ごうとした。しかし主はサムエルに言われた。容姿や背の高さに目を向けるな。私は彼を退ける。人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見るっていうわけでしょ。少なくとも当時のイスラエルは宿敵ペリシテに苦しめられていた。ペリシテには秘密兵器があったんですよね。それは製鉄業です。鉄を抽出する方法をペリシテは知ってた。一方イスラエルは青銅を作る技術しかない。青銅の武器と鉄の武器じゃもう圧倒的に歯が立たない。その軍事力でもってイスラエルは苦しめられていたわけですよ。だから王は全軍を指揮してそのペリシテと戦う人でなければならない。戦士にふさわしい容姿を備えているっていうことは王にとっては必然の条件だったわけですね。だからサムエルはエリアブを見て、その条件がある、少なくとも戦士として十分戦えると見て彼に油を注ごうとした。しかし神は 容姿や背の高さに目を向けるなっていうわけですよ。容姿と背の高さが今必要最低条件だったにもかかわらず、それに目を向けるなという、いやいやいや、もうこんな不穏なことはさっさと終わりにして帰りたいと思っているサムエルにね、ちょうど良いエリアブが 目の前を通った、だから彼にしようぜって思ったんだけど、神はそれを許さない。で結局彼はその次々と面接をしなきゃならなくなっちゃった。ところが7人続いてきたけれども、誰もダメっていう風になっちゃった。どうして誰も選ばれなかったのか、その理由こそ主は心によって見ると説明されているわけですよ。それ以外の理由がないわけですね。ね、これ主は心によって見るって言われた、その言葉をこう突きつけられたときに、洗礼を受けた翌日のことを全く覚えていない私にそれが向けられているとしたら、とっても恐ろしいことですよ。裁きの言葉だよなと思います。どんなに御心にかなうように歩みたいと願っていても、結局それは見せかけに過ぎなかったではないかと見抜かれている。表面上どんなに取り繕っても、神の御前では、その取り繕いなんて全く無意味、無駄になってしまう。心を見られたらね、結局お前は私に従いたいと言ったって、それは見せかけだけだったろうと、一時のことだったに過ぎないじゃないかって言われたら、それは、ああ、裁きの言葉でしかないですよね。しかし逆に見れば、普通の人と全く変わらないっていうか、まあまあ、それでもクリスチャンかって言われるような歩みをしてきた者としてはですよ。そんなことを公にできないような歩みしかしていないとしても、もし主が心によって見てくださるなら、私の中に私自身でさえあるかないか定かではない程度の信仰に神が目を留めてくださるとしたら、心によって見るというこの言葉は大きな救いであり、私が再び立ち上がるために大きな支えとなる言葉かもしれない。裁きの言葉であるけれども、支える言葉でもあるかもしれない。面白いなと思うのは、このサムエル記のその後ですよ。七人とも主の目にかなわなかったけれども、もう一人いるということが分かった。末の息子がまだ羊の世話をしているのだと。で、その子が、サムエルの目の前に立ったとき、これ、ね、12節ですけどね、こう書いてますよね。彼は血色が良く、目は美しく、姿も立派であったって。なんだよ、結局サムエルはルッキズムを出し切れてないんじゃないか。と思っちゃいますよね。主は心によって見るとかって言っておきながら、血色が良く、目は美しく、姿も立派な、だったからダビデを選んだっていうことになっちゃう。なんだよそれって思っちゃいます。ま、あの、聖書はそういう書物ですよね。うん。ヨブ記だって、あらゆるものを失って、失意のどん底にいるヨブなんだけれども、最後に神がヨブに声をかけてくれた途端に、その思いがひっくり返って、前以上に豊かな生活を送るようになったって、締めちゃうわけですよね。まあ、それはある種の聖書の持っている限界だろうと思いますよ。まして、この箇所で言えば、サムエル記っていうのは ダビデが何よりも好きっていう人たちによって書かれている書物。まあ、もう何であれもダビデ推しの人たちが書いた書物ですから、当然彼らにとってダビデはエリアブなんかよりはるかにずっと素晴らしい人なんですよ、最初からね。そして王サウルなんかに比べたらはるかに見た目においても信仰においてもそして実力においても高く高く評価されなければならない存在なんです、最初から。だからこうダビデはいつでも素晴らしい人間として描かれていくわけですよね。あんまり僕はダビデの続行にはなれないっていうか、こう批判的にしか見れないのですが、でもまあ少なくてもサムエル記っていうのはそういうダビデ大好きな人たちによって編まれているのだから、ダビデを悪く言うようなことは絶対書かない。まあ当然そうだろうなっていうことですよ。今日福音書はイエスの洗礼の記事を読みました。これもそうだなと思います。マタイはイエスに対して特別なバイアスをかけているんですね。それはこう旧約の予言の成就の存在ですから、一点の曇りも欠けもないわけですよね。だからこの洗礼を受けるっていう時にバプテスマのヨハネの方がためらうわけでしょ。あなたに私が洗礼を授けるんですかみたいなことを言わせるわけですよね。でもイエスは、いや、それが神にふさわしいことなの、神の定めにふさわしいことなのだから今はそれを行ってくれとイエスの方から言って、で洗礼が行われたって書かれている。ところがマタイが手本としたはずのマルコ福音書の方にはこの場面なんて本当にそっけない書き方しかされてないんですよ。ちょっと引いてみると、あのマルコの一章の9節です。その頃イエスはガリラヤのナザレから来てヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたって書いてるだけなんです。バプテスマのヨハネがイエスが洗礼を受けるにあたって逡巡したなんていうことは書いてない。まるで触れてないし、むしろマルコはそのバプテスマのヨハネに対してもほとんど関心がないのですね。そういう書き方をしているんです。でも、洗礼を受けたとき、聖霊が下ってくるのをご覧になった。そして神の声を確かに聞いた。それだけ書いてる。つまりそれで十分だとマルコは考えていたということですよね。でもマタイの方はそうじゃなく、イエスに特別な存在であることを最初から明記しなければならないわけだから、そのイエスのなさろうとすることに対してヨハネ自身もためらったけれども、イエスのおっしゃった通りに行ったっていう、そのことをわざわざここに付け加えていますよね。それも、まあ、聖書の書かれる意図っていうのがそれぞれあるっていうことですよ。だから1ページ目から終わりまで全部一つの意思に貫かれているなんていうことはありえない。一つ一つの書物に書かれるべき動機があって、必然があって、そしてひょっとしたら最初から結論があって書かれている、そういうことなのですね。だから違いがあって面白いわけですよ。そして少なくともイエスが洗礼を受けたという時に、そのイエスに対して聖霊が下ってきて、そして神の声が響いた。これだって誰も聞いてるわけではないでしょう、きっとイエス自身しか聞いてないのだと思うのだけれども、その神の声が響いたということがものすごく大事なことなんだと書いている。私も確かに御心にかなうように歩みたいと思ったのは事実だった。それは微塵の疑いもなく本当にそう思った。 それが十分な理解のもとであったのか、若気の至りであったのかはともかく、少なくともそう思った。情熱のように燃え盛り続けて、人生何十年を最後までそうだったみたいな。燃え続けていた。信仰に燃えに燃えていたなんてことはありえない。翌日のことさえ覚えてないぐらいの程度なんだけれども、でも、事実だった。そして神様は私の中にその信仰を認めてくださるに違いない。少なくても神様に従いたいと思ったということを汲んでくださるに違いない。たとえ神様に認めていただくようなことは何一つできなかったとしても、そういう行いには至らなかったとしても、それでも神様は私に対して、お前の中に信仰を認める。お前はだから生きなさい。と言葉をくださるに違いない。心を見ているよ。あなたの心をちゃんと知ってるよ。だから生きよ。その言葉をくださるに違いない。そのこと一つを糧として今週も歩んでいきたいと思うのです。お祈りをいたします。すべてのものを愛し導いてくださる神様、あなたは私の心をご存知です。その上で私を許し贖い導いてくださいます。そのあなたを全く信頼して歩むことができますように。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。